経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A。 この番組は藤原直哉が毎週発行しているワールドレポートを噛み砕いて解説することで読者の方に理解を深めていただくための番組です。12月19日月曜日、皆様こんにちは。聞き手の長谷川隆です。よろしくお願いいたします。今回取り上げる号は2016年12月14日発行の第1069号です。それでは藤原さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
かなりご無沙汰しておりますけども。
ご無沙汰してましたね。忙しかったんですか？
え、藤原さんが？
いや、私忙しかった。あなた忙しかったんでしょ。
あ、まあね、はい、あんまりタイミングが合わないことが多くて、はい、こうなってしまってますけども、
はい、
まあ、このご無沙汰してる間に世の中アメリカの大統領選挙が始め、いろいろと大きく動いてきてるみたいですけども、
はい、
これからどういう風な感じになっていくんでしょうね。
いや、もうなんかみんなつま先立っちゃった感じですね。
つま先、
アメリカ人もですね、まさかトランプがと思ってた人も多くて、
はい、
でやっぱりその今までと全然外交も経済も違いますからね、
はい、
それは怒ってる人も多いし、当惑してる人も多いし、
はい、
でまだ今クリントン時代ですけども、あ、ごめんなさい、まだあのオバマの時代ですけども、はい、来年1月20日に就任した後、まあうまくいくのかどうかは分からないし、
はい、
本物のなんか応仁のなんていうか下克上ですよね、
うん、
日本の方もまあ小池都知事の登場で分かるように、
はい、
こうボトムアップ、はい、下からの反乱みたいな政治はすごいし、
はい、
ヨーロッパもそうですね、国民投票政府の提案が否決されるし、
はい、
だからこう沸き立つようななんか感じで、なんか水ってだんだんだんだん温まっていくと、だんだん下からこう小さな泡が出始めますよね、沸騰が近づくと、でやがてボコボコボコっと本当に丸ごと沸騰するんだけども、なんかその小さなこうなんていうんですかね、気泡が下から次々と出てきてるような今世界中そんな感じじゃない？
それがじゃあやがてマグマみたいに、
いや来年はそうでしょ、まずアメリカもトランプが就任すれば、まあ、当然賛否両論はあの国あるわけで、
はい、
まあ、世界にとってもそうだよね、付き合い方変わってきますから、日本もそうでしょ、
はいはい、
まあ、そうするとその影響は世界中に及ぶし、安全保障もそれからドルも、はい、その他経済もね、
はい、
まあ、本当になんかこう昔には戻らないんだなと、
うん
うん、いう感じなんじゃない。
まあ、金融界はクリントンさん派でしたけども、その他の業界の企業人たちは、トランプさんは歓迎なんですか？
トランプのその周りにいる今度閣僚で選んだ人たちって、
はい、
ものすごい古いタイプの経営者だよね、
うん、
こう IT 革命とかさ、
はい、
あるいはなんかこうグローバリゼーションの前のタイプの人が多いよね、
うん、
だからこうなんか20年30年近くこう時間を戻しちゃったような感じありますよね、
うん、
あのメンツ見てると、
うん、
そうすると若い人たちは業界を問わず、はい、ものすごいこれから当惑するんじゃないですか、
うん、
でも逆に言うとそのこの30年間にものすごくですね、貧富の格差が広がって、
はい、
まあ、クリントン一家のデタラメもあったわけで、まあ、これがなくなったってことは、
はい、
ほっとしてる人も多いでしょうね、
うん、
だからこの混乱は、まあ、混乱のための混乱というよりも、
はい、
なんか一見華やかだったんだけどとんでもない地獄への道を終わりにした、それによる混乱だと、
うん、
まあ、そういうふうにみんな思えばね、
うん、
まあ、じゃあ次どうしようかって前向きの力は出てくるんですけども、
うん、
まあそういうふうにすぐになるかどうかわからんですね。
まあそうですね、
わからないですね、
はい
はい、
で今お話しあったところが次の質問のちょうどところだったんですけど、
はい、
あのトランプ自身も経営者ですから、一昔前の経営者の感覚で、アメリカを運営していこうというのが基本とありまして、
はいはい、
でそれは、経済がこんなにグローバル化する以前の経営者の感覚で作っていこうということではないかというふうにありましたけども、
はいはい、
これは、まあ、具体的に言うとどういう経営者の感覚なんですか？
このまず第一にさ、
はい、
あのまず国をちょっと大事にするってことだから、はい、グローバリゼーションでね、
はい、
世界中どこで稼いでもいいから俺の国に税金の払えよというクリントン・オバマ時代のやり方ではなくて、いやダメなんだと、世界中で稼いでアメリカに税金を納めなんてもダメなんだと、
はい、
アメリカで人を雇ってアメリカで物を作ってアメリカから輸出するんだと、
はい、
まあなんかナショナリズムですよね、
うん、
昔はそうだったんだから、冷戦始まる前はソビエト陣営とアメリカ陣営があって、
うん、
国境は結構ね、
はい、
まあしっかりその保護貿易で守られてましたから、その発想でしょ、
うん、
だから外国に工場を作ったらね、
はい、
そこからの輸入品は 35% の関税かけるとか言ってるわけですよね、
はい、
ほとんど脅しですよね、
はい、
で経営者の方にしてみると、いやでもそんなこと言ったってそれ今ドルも高いしね、ドル高でこんなとこ工場なんか戻せないじゃないかと、まあ、だからドルは安くすると思いますけども、はい、それ言ったってやっぱりこうなんていうの、もうアメリカの地方って、すごく疲弊しちゃってるでしょ、
はい、
日本は地方は疲弊してるけどアメリカもっと疲弊してるでしょ、うん、今更本当に工場戻せるんだろうかと思ってる人たちすごく多いと思いますよね、うん、であとはやっぱり金融ね、
はい、
金融はやっぱりやりすぎちゃったですから、この20何年間、うん、30年近く、これはもう元戻しちゃうと、
はい、
元の銀行と証券分離する形に戻しちゃうと、うん、そうするといわゆるね株なり金みたいなもう全部いなくなっちゃうわけですよね、うん、残念ながら、
うん、
投資信託なり金みたいなね、うん、でこれは大変だよね、うん、ある種バブルの崩壊で財産なくなっちゃうわけだから、
はい、
でももうこれは別にクリントンがやってたってさ、なくなるものはなくなるわけだからバブル崩壊はね、しょうがないんだけども、はい、まあ金融がなんか全部表に出て、
はい、
世界中金を動かして、でその後ろ世界中こう実業界も政府もついていくというマネー先行型の資本主義、
うん、
まあ、これは終了だよね、
うん、
でトランプってのはまあある種中小企業の経営者だし、
はい、
特別な大金持ちでもないんですよ。特別な大金持ちっていうのは一切仕事しませんからね、王侯貴族みたいなもん で、
はい、
で彼はやっぱり仕事しないと食えない人なんですよ、
うん、
そしてやっぱりなんていうの、昔ながらの経営者の感覚で、
はい、
おいちょっともっと金も借りてどんどん投資しようやと、
うん、
投資したらその近くの人を集めてさ仕事させようやと、
はい、
まあ、そんな感覚なんじゃないのだから原理主義者じゃないですよねあの人ね、
あ、
うん、だから政治家でもないし原理主義者でもないし宗教家でもなくて、はい、経営者だから、まあなんかやっぱり、うん、まずいと思ったらすぐ入れ替えるだろうし、
はい、
なんか儲からないことやらないだろうし、
うん、
でもなんか聞いたらあの人ものすごい執念深い人だってね。
そうなんですか。
一度受けた恨みは絶対忘れないみたいなのがあって、まあ経営者にもそういうの言いますよね、
うん、
そういう意味ではねすごい頑固な人だって言ったよ、
うん、
確かに言われればそうかもしれない、
うん
うん、だから一旦彼を敵に回すと、それはどこまで謝ったってすっとやっぱ冷遇されるという話は聞いたことありますね、うん、聞きましたねこの間ね、うん、
じゃあまあエリート的な感じじゃなくて中小企業の親父みたいな、
そうそう完全ボトムアップですよ、
うん、創業者、
そうそう、でそうすると今度はなんかこうエリートたち、今まで言われていた、典型的なエリートと言われてた人たちね、
うん、
高学歴でなんていう人たちは怒るだろうね、
うん、
俺たちの仕事じゃないかそれは、となんでそんなんだボトムアップのわけのわかんないね親父がやるんだと、そういう意味では革命だわね、
うん、
今までのなんかこうロースクールだとかそれからあの経営学のスクールだとかね、
はい
はい、こういうところ出て、その勉強して、
うん、
俺たちがその経営のエキスパートなんだとプロフェッショナルなんだと勝手に思い込んでた連中、
うん、
これは失脚だよねこれね、
うん、
だから怒ってるわけですよ、
うん、
で怒ってるは何もそういう人たちが上出てきて、
ね、
貧富の格差を広げて、
ね、
テロ戦争みたいなのをこうマッチポンプでやってんだから、
うん、
それはもう退いてもらうの当然なんだけど、
うん、
まあやっぱり多くの人たちはそれ直接やってんじゃなくて、
はい、
そういうなんか階段を必死に登ってったわけでしょ、
うん、
俺もしっかり金稼いで、
うん、
で大学も行かなきゃいかないし、
はい、
でジョブステップのためにね、より良い仕事を求めてこう血まなこになってるわけでしょ、
うん、
しかもものすごい競争して、
うん、
想像を絶する競争で勝ち残り競争やってるわけでしょ、
うん、
そういう人たちにとってみると本当なんか一生懸命やってたさ、
ね、
パソコンのゲームが、
はい、
いきなりパソコンが落ちちゃって画面真っ暗になっちゃったみたいなそんな感覚がないじゃないの
あ、
だから途方に暮れてると思いますけどね、
うん、
日本
も同じ感じになっていくんですかね。
日本もねある部分そうなんですよ、
うん、
構造改革って言葉がありましてね、
はい、
まあこれは特に30年前中曽根内閣の頃から、まあ、当時構造協議って言うんですけども、
はい、
こう出てきましてね、うん、今までのやり方は良くないと、やっぱり民営化しなきゃいけないし、
うん、
役所は非効率だと、
はい、
それからやっぱりコストを下げるためには大胆な手を打てと、
はい、
いうことでやってってね、
うん、
で経営なんかもやっぱりその現場重視ってよりもそのなんていうのかな、財務商標を重視するとか、
うん、
コンプライアンス重視するとか、
はい、
なんかそんなことでやってきたわけですよ。で特に20年前ぐらいからは海外生産移転とか、
うん、
原価低減とか、
うん、
企業合併とかのことばっかりやったでしょ、
はい、
こういうことが得意でこういうことしかできない経営者や、
うん、
経済人が今途方に暮れてるんですよ、
うん、
特に今年なんか見てるとそうなんですよ、
うん、
もう海外行くなって話にならないしね、
うん、
あまりにも怪しいし、原価低減なんかやってたらほらもう過重労働だって話になるしさ、で資源の値段も一旦下がるんだけどまたちょっと戻ってたでしょ、
うん、
まあ、また下がるとは思うんだけど、まあやっぱりなんて言いますか、 ね、昔みたいに海外に工場を作れば、うん、賃金が30分の1になるとかさ、はい、そんなもんないわけですよ、うん、でじゃあ次に自分たち未来を作るためにいろいろ投資もしなきゃいかん、はい、新しい取り組みしなきゃいかんっていうとそれできる人がいないわけね、うん、経営者が下までそういう会社は今珍しくないだよ、うん、だからそういう意味で言うとこの20年ぐらいの、うん、にわかエリート、はい、本人たちは勝手にエリートと思ってるんだけどにわかエリートも、はい、あら失脚だね、うん、ああだってこの先作れないんだもんさ、うん、入れ替えだと思うよ、うん、
次はじゃあどういう人が、
まあ、まあ言ってみれば下克上よ、トランプみたいな人、小池百合子みたいな人、新潟の県知事みたいな人、
現場で力を持てる人、
そう人を本当に動かせる人、うん、現場で力を持てる人、はい、ある一つの成功の法則があって、はい、これにいかに近づいていくかっていうのはある種構造改革の時代なんですね、はい、自由主義経済みたいなことがあって、はい、だから法律も公開、経営のやり方も公開という、はい、あるこう手本があるわけですよ、うん、手本にいかにその乗るかっていうのがこの構造改革の時代だったんだけど、うん、今度はそうじゃないですよね。要するに雇用を増やすにはいろんなやり方がありますよね、うん、あるいはこの大混乱の時でも人々の生活は続いてるんだから、うん、商売の仕方もいろいろあるわけですよ、うん、そうすると今までみたいにこれは競争力あるものないものとかね、うん、これは役所がやったから全部ダメ、これは大企業がやったから強いとかさ、はい、そういう思い込みを全部外さなきゃいけないでしょ、はいはい、思い込みを外してできるところからうまくいくところから伸ばしていくわけだから、はい、それはやっぱりこう現場を良くしなきゃいけないし、うん、あとはやっぱり高い理想がないとダメだね、うん、来年はねおそらくここが一番のポイントなんですよ、うん、とりあえず今日一日を食いしのごう生きてね、まあ、食いしのごうと思えば、はい、まあなんかいろいろやり方あるかもしれないんですよ、企業も個人もね、はい、でもねそれね1年2年3年とやってたらね、うん、完全に疲れ切っちゃいますからね、うん、来年ぐらいからは構造改革構造協議ではない新しい未来を自分でしっかりイメージして会社運営したいからいけないんですよ、うん、会社も地域も国もね、うん、この高い理想って申しますか新しい戦略、はい、これをかっちり自分の腹に落とし込めているリーダーでないと、うん、到底来年は人をリードできないと、うん、不安で不安でどうしていいかわからないから、うん、だから来年は一つなんかリーダーの登竜門の年だと思いますよ、うん、そういう人決していないことないですから、うん、いないことないんで登竜門の年で、はい、政治も経済もね、まあ、政治は今年から始まりましたけどね、はい、本当のその登竜門みたいなのがね、うん、まあ、登竜門だったら全部上に行くかじゃなくてさ、下克上でやった人は全てうまくいくってわけじゃないんだよ、はい、うまくいかないとさらに後ろに来るけども、来年は経済界だと思う、経済界で本物の下克上が私は出てくるんだと思うんですよ、
今年政治で来年
経済、今年政治、うん、来年政治でね、うん、あ、来年経済ね、だから来年の経済界はまあいろいろ相場の変動も含めて慌ただしいけども、それ以上にリーダーの交代で慌ただしくないんじゃないですか、うん、だから今度出てくるのはある意味本物だと思うよ、うん、
なるほど、はい、わかりました。最後の質問ですけども、はい、国内経済重視のトランプ氏の動きを見ていると、はい、あのドル安政策しかないだろうという、はい、ずっとお話がありましたけども、はい、現在の異常な円安ドル高はどこかで反転し、同時にゴールドもだいぶ売り込まれて、はい、ドイツや中国などは大変な目に遭っているでしょうがというふうにありましたけども、はいはい、まあ、さっきのお話の通りドル高がどこかで反転するっていうのは、はい、まあ、なんとなく理解はできますけども、はい、ゴールドが売り込まれるっていうことと、うん、でドイツとか中国が大変な目に遭うっていうのは、うん、これはどういうお話なんですか。
あのドイツや中国はですね、はい、アメリカドルに対抗して自分たちで決済通貨をもしたいっていうか、自分たち独自の決済通貨っていう考え方をずっと持ってましたよね、うん、っていうのはそのアメリカドル使ってると全部懐を見られちゃうでしょ、はい、ドイツとか中国はある意味でアメリカは牽制してましたから、うん、表立って戦うってことはしないんだけども、うん、やっぱ特にお金の動きについてはアメリカに全部握られるの嫌だと、うん、でやっぱり彼らは、まあ、ユーロは確かにあるけども、それはなかなか荷が重いんでですね、うん、ゴールドを使ってましたよね、うん、ドイツはものすごく金準備を持ってるし、うん、それから中国も持ってるんですよ、うん、どっかね相手の国にね政府が条約結んで金を貸してやるんですよ、政府が、うん、相手の国にね、はい、まあ、例えばアメリカドルも投資されないようなでも戦略的に面白い国に、ね、政府が条約を結んでゴールド貸してやるんですよ、政府が、はい、でそのゴールド担保にドイツ銀行とかクレディスイス銀行が金貸してやるんですよ、うん、そうするとアメリカドルが来ないとこでも、ね、 政府がゴールド貸してさえやればさ、いくらでも金来るでしょ、うん、ドイツ銀行やクレディスイスから、うん、こういう形の金融ズームやってたんですよね、うん、でゴールドで決済すれば、はい、アメリカも足つかないやり方いろいろありますからね、アメリカ足あの足元見られないやり方が、だから彼らはドル安でドルがこけたら今度は金が高くなると、はい、いうことをやってたと思うんですよ、うん、だから今逆なんですよ、金が暴落しちゃってるでしょ、うん、彼ら大変だと思いますよ、ドイツも中国も。
なんで金は今暴落してるんですか。
いやだから金抜かれちゃったんですよ。
金抜かれた、
うん、ゴールドの、要するに投機市場、スペキュレーションの市場から金が全部抜かれて、今全部アメリカドルに戻ってるんですよ。新興国からも抜かれ、はいはい、ドルからもあのゴールドからも抜かれ、
はいはい、あその金がドルに行って、そうドル高にな
って、全部ドルになってるよ、はいはい、でですからまあ逆に言うと、こんなに売り込まれてくると、はい、ドイツや中国も今度は自分とこの経済がおかしくなりますよね。ドイツ銀行も大変だし、イタリアの銀行ももう実質的に破綻してるんでしょ、はい、あれ救済の話ですよね。中国も人民元を買い支えるためにどんどんどんどんあれ外貨準備のドル売ってるんですね、中国政府、うん、だから何のことはない、自分でドルで山のように借金しちゃってるんだから、それ全部返してからならさ、はい、ゴールドでいいよね、はい、そんなドルで巨万の借金を積み上げておいてさ、それドルで返さなきゃいけないのにさ、うん、金も何もないんだろうと思うんだけど、でもまあとにかく人民元安くなってるから、うん、ドルの借金返済大変なんですよ、うん、同じ100万ドル借りてね、はい、人民元に直してこう使ってたと、また100万ドル返すときに、はい、為替が安くなってると、返すときに人民元の金額がどんどん膨らんでいくんですよ、だから通貨安くなると非常に辛いんですよあれ、はい、そうするとやっぱゴールドでも売って金作んなきゃいけないとなってきますよね、うん、こういうのもう出てるんだと思うんですよ、うん、要するにもう売れるもの全部売って資金繰り少ないと難しいと、はい、おまけにアメリカが金利を上げましたよね、利上げしましたよね、うん、で来年は3回上げるとかまた言ってますよね、うん、あれやられると、銀行っていうのは世界中の銀行アメリカドルを決済資金で結構使ってますから、はい、その決済資金のアメリカのドル借りるのがねえらいコスト高なんですよ、ドル借りるのね、でこれ決済資金借りらなきゃデフォルトでしょ、はい、どうしても借りるしかないわけですよ、そうするとまた国に頼んで外貨準備売ってもらってその金回してもらうとかさ、うん、後ろで算段しちゃいけないんですよこれ、うん、金利上がるとますます経済追い詰められるわけ、うん、そんなことならなんか売れるもの売って金作んなきゃいけないってわけで、金とかああいうもの売られやすくなるんですよ、うん、まあ一時が万事そんな感じでね、これ銀行だけじゃなくて民間も全部そうです、政府もそうですよ、うん、だからこのトランプが勝ってクリントンが負けたというのは、はい、もう本当に今の金融市場見せじまいという感じだよね、うん、だいたいその長く相場見てる人だってこんなにむちゃくちゃ短期間で長期金利上がったら多分見たことないよね。
ああそうなんですか、うん、
それからこのドル高だって、うん、こんなむちゃくちゃなドル高見たことないよね。でやっぱそれ金利上がったからドル高いっちゃったんで、なんかこうさ今のウォール街って82年、はい、1982年ぐらいからね、本当の意味でこの、まあ、マネーがマネーを生む世界ができていくんですよ、うん、でそれがいよいよこれで見せじまいなんじゃないのかな、ルール的にももうそれ許されなくなってるし、はい、クリントンが負けたということはまあもうそれアメリカ人もかなわんと思ってる人が多いってことでしょ、はい、格差が大きくて下の方は関係ないもんね、そんなね、うん、相場ね虫で取られる一方だもんね、うんうん、なんか一つの時代のあだまなが終わったのかななんて見てて思いますけどね、うん、
まあ、今のその世界を牛耳ってる金融のやり方が終わるとすると、次に来るのはどういう形になるんですか。
元に戻るって形になりますから、元に82年以前に戻りますから、はい、各国それぞれってことです、うん、各国それぞれに
国際協調とかそういうのなし、
いや協調もするんだけども、特に80年代の前の70年代っていうのは、はい、協調になる前の10年間で、ほとんど通貨戦争の時代なんですよ、通貨戦争、うん、自分の国の通貨を安くしないと自分の国景気よくならないから、はい、むちゃくちゃやって通貨を押し下げるとか逆に釣り上げるとかね、相手の通貨をとかね、はい、まあ、そういうね、ダーティーフロートってよく言うんですけども、はい、その協調以前の、もうとにかく本当の通貨戦国時代だったんですよ70年代って。とりあえずあれなんじゃないの、うん、私はねそれね、アメリカが口引きるんじゃないかと思うんですよ、
各国がじゃあ勝手にやり始めると、
70年代もそうだったんですよ、うん、 通貨戦争を口引きったのはアメリカだったんですよ。
あ、そうなんですか。71
年のニクソンショックなんですよ。アメリカがいきなりドルをドカンと切り下げて、はいはい、ゴールドとのリンク外したわけね、はいはい、あれ共和党の大統領ですからね、ニクソンは、はいはい、今回も共和党の大統領でしょ、トランプ、はい、でアメリカはそこまでするかっていうことで、うん、結局もう市場は大混乱になって、うん、政府が出てきて、うん、政府間の通貨戦争になったんですよあれ、うん、今度もなんかそうじゃない、例えば中国との間、メキシコとの間、うん、それはもうトランプこんだけはきっちりやる気だよね、うん、中国メキシコに対しては、はい、経済の話はね、その通貨戦争も辞さないんじゃないの、うん、まあ、弾は撃たないと思いますね、本物のミサイルとか撃たないと思うけども、はい、通貨戦争、貿易戦争はやる気でしょあれ、うん、だから私はやっぱりなんかこう、うん、国ごとにどえらい通貨戦争がこれから激しくなるんじゃないかな、そんな予感がしますけど、
うん、まあ、そうなったら経済も大混乱ですよね。
大混乱ですよ、うん、まあ、とにかく国際化なんていう話はもうとりあえず一旦ちょっとね、うん、棚上げの部分がある。ただいいものは行きますからね、うん、いいものは行くんで、こうやっておかしくなっちゃうのは単に安いからっていう理由だけでよそに行ってるもの、うん、安く作れるからとかさ、マーケットが大きいからとか、そういう安易な理由で行ってるものがお手上げなんですよ、はいはい、いいものはどこでも行きますからね、うん、どんな金払ってみんな買うからね、はい、だからそういう意味で国際化は続いてるわけだけど、うん、まあ、行き過ぎた国際化、はい、安値競争のための国際化は、はい、もはやこれで限界じゃないですか、うん、TPP も終わったったらそういうこともありますよね、うん、各国それぞれこう、うん、通貨戦争かもね
、なるほど、価格差で儲けるような、そういう安易なやり方ではもう通用しない、
通用しないね、だからその次の本当の付加価値を売るためのことっていうのは、はい、やっぱ今の経営者にはできないところが多いのよ、うん、構造改革知らない人にはできないから、来年だからそれが下克上で入れ替わるんじゃないの、うん、そう思いますね。
なるほど、
はい、
はい、分かりました、
はい、
藤原さんどうもありがとうございました、経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A、 本日はこれでありがとうございました。
ありがとうございました。